駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お届けしますのは私グリーンティーと
マーマと
アネストでございます。
はい、12月20日ということで、もう今年も、かけらじ、まあ、この配信残して、この配信含めて、あと、そうね、うん、2回。
この配信残しちゃダメでしょ。残るけどね。
まあね、うん。あと2回。
あと2回。
はい。159回ですね、今回。なので、まあ最後、2013年最後の配信は160回という、結構切りのいい数字で終わるっていうね、感じですけどね。はい。まあ今回までが通常回。通常回は今回が最後。ということで、かけらじタイムズと江戸端カオスっていうのを聞けるのは、今年はこれが最後になりますね。
今年はね。
それも、
は
い、いや、そもそも、
別に、うん。いや、10日から来たらいいじゃんっていう。
まあそう。
まあそうね、
めっちゃかぶっちゃったけど。
かぶっちゃいましたね。はい。
かけらじタイムズとか井戸端カオスっても言ってないからね。
はい。そうね。今はなくなっちゃいましたね。うん。まあ、復活してほしいというご意見の方も別にあるわけではないんで。
ないです。大丈夫です。
まあ、うん、陰ながら思ってる人がいるかもしれませんけどね。
ないです、大丈夫。
その方が小気味いいです、みたいな、そんなことは言われたことはないです。
まあ、今日何日だ？収録日は12月15日ということで、ちょうどね、12月もあと半分になりましたけれども。
はい。
はい。私は、私事ながらですね、もう手がね、荒れて困る。
手荒れ。
手荒れがね、まあ一人暮らししてるとちょっと食器とか洗ったりすることが結構まああるわけじゃないですか。
女子かって使
ったり。いやね、なんか僕は結構手荒れがね、ひどいんですわ。
あ、そう。うん、僕水仕事してますけど、手荒れないですね。
あ、そうですか。僕はあったかい水で洗っちゃうからね、気がするんですけどね。
ああ、そうね、うん。冷たい水の方がいいですよ。
そう。
僕その手荒れも結構あるんですよ。あるんですけど、なんかピアノをやってるせいか、手が長いっていうふうにたまに言われるときがあって、手荒れじゃなくて、手垂れになれるよって言われたことあったんですよ。
手垂れタレント
手垂れ
って。あ、でも、ね、僕も手垂れになれるよって言われたことある
もん。その手垂れっていう、あんまり聞かないじゃないですか。
うん、なんか、
え、そう？
手垂れってなんやねんっていう話になるじゃないですか。うん、
手だけ出演するタレントさんね。
そうそうそう。
アトリックスとかそういうの。
あ、そうそう。
それじゃん。パッパッとかやつでしょ。
いや、でもね、いや、本当に近くに手垂れがいたんですよ。同僚に、某うどん屋さんの CM に手だけ出演したことがあるっていう、
はい。うどん屋の CM? 手が。
その、チェーン店的な感じのうどん屋さんで、手首から下だけ映ってるっていう。それ手垂れ的なことやってんじゃん、つって。まあ、笑ってたんですけど。まあ、手荒れで思い出したっていうね。ただそれだけの話です。
はい、まあ、手垂れは手荒れしちゃいけないですからね。まあ、関連する
と
ね。
そうそうそ
う。ダメでしょ。はい、焼けてもいけないからね。うん、ずっと、手袋してたりしますよね。
うん。
まあ、予想外の方向に話が進んで、ちょっとびっくりなんですけど。
なんですか、その手荒れの話からどうしたらいいんですかっていう感じになってるんですけど。
ね、いや、まあ、近況報告、軽くしようかなと思ったぐらいなんですけど、ね。
何の近況報告、はい、手が荒れてますっていう。
それ別に今年に限ったことだけじゃないですね。
そうですね。毎年のことなんですけど。
顔とかなんかすごいパサパサしませんか？
顔ね。
カサカサになるね。
いや、それどうしてんのかなと思って。
僕ね、顔全体は大丈夫ですけど、やっぱ唇とかがね、乾燥しますね。
ですよね。
うん。
で、かといってマスクも便利なんですけど、ずっと知ってるとちょっと、うん、まあ、ふやけちゃう。
前も言ってましたね。
ふやけるって興味。
99% くらいしか通さない。99% 通さないマスクみたいなね。
マスクありますね。うん。え、ホネストさんもなんかずっとマスクしてるって話をね、以前もしてましたよね。
してました。
ふやけたりしないんですか？
しないですね、僕は。
はあ、まあ、ふやける部分がないというのが正しい言い方です。
ああ。なんか分解される可能性がある。
加水分解みたいな。
そんな大丈夫ですよ。
うん。
うん。
まあ、とてつもなくカオスな方向に話が進んでいくんで、
ね、
そろそろお便りの方でね。
出ますならではって感じがしますけど。
はい、お便りでお口直しの方はね、していきたいと。
だからではじゃないけどね。
はい、本日はですね、3通、お便りね、お読みいたします。まず1通目ですね。 初投稿というタイトルいただいております。
はい。
はい。寒気いよいよ厳しく、皆様にはお変わりございませんでしょうか。初めてお便りさせていただきます、ヒロと申します。ということで、ヒロさんですね。ありがとうございます。はい、1ヶ月ほど前から聞き始め、ようやく iTunes に掲載されている分を聞き終わったところです。どの回もとても面白かったので、これから過去の分も遡って聞いてみようと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さて、今回お便りさせていただいたのは、かけらじで取り上げてほしい話題があるからです。皆様は、12月1日から路側帯での自転車の逆走が違法になったことを知っていますでしょうか？
あ、これ参考資料の前にもあったんだね。
はい。
あ、そうだね。
で、これ12月2日にいただいておりまして、うん、で、10日の配信ですね、ちょうど、前回ですか？
はい。
前回の配信
で。前回ですね、ホネストさん言ってましたね。
ちょうどホネストさん取り上げていますので。はい。まあ、かけらじで取り上げた通りですね。この、ちょうど偶然。
そういう回答な
もう偶然なんですけれども。
偶然です。我々が収録した後にこのお便りいただいた、はい。
そうですね。なので、あ、まあ、違反すればね、懲役刑での、重い刑罰もあり得るということですが、あまり周知されていないように感じますと。試しに私の家族に聞いたところ、姉も父も母も知らないと言っていましたと。はい。これでは知らずのうちに違反してしまう人が多数出現すると思います。そこでせめて駆け出しへ取り上げて、知らない方々に知ってほしいと思いお便りさせていただきましたという。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう本当ね、あの、私たち時代を先取りしておりました。
ね、というか、あの、皆様のニーズに答えられる番組になったということですね。
はい。いや、でも僕、単純にこのヒロさんって方が、うん、聞いていただいて、かけらじの傾向を知ってきたという証拠じゃないかと。
そうですね。それも、ありますよね。
うん。
もう。
ちょっとこれリクエストしたらやってくれそうだっていう、そういった予想を立てていただいたっていう、ね。
は
い。
そしたらやってたって。
やってた。
しかもタイムリーにやっていたというね。
そうそう、はい。素晴らしい。
素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長文乱文ですが、読んでいただきありがとうございました。もうすぐ1年もワールドしています。良いお年をお迎えください。福岡県福岡市より送信といただいています、うん。ありがとうございました。
いいですね。良いお年をお迎えくださいっていう、そういう言葉、もう最近よく聞きますよね。
もう、
その、公共のいろんなこう、ものを、こう、うん、なんですか、サービスを利用したりする折にね。あ、もう、うままさん今年、来店されるの最後ですよね、みたいな。あの、良いお年を、みたいな。そういう時期か、ってね。
もう、年の瀬ですね。これを聞くよ、ね。
もうどこに来店してんだよって話ですけど。そのたまにしか行かない店ってなんだよっていう話になるんですけど。
そうね。
うん。
で、この方からですね、ちょうど10日配信が終わった後に気づいたらしくてですね、うん、もう一つお便りいただいておりますので、ちょっとそちらの方も続けて読ませていただきます。
ああ、はい。
はい。まあ、同じくいかがお過ごしでしょうかと。二度目の投稿させていただきます。ヒロと申します。いただいております。
はい。
はい。ツイッターをチェックしておらず、先日のメール内容が本編と丸かび、かぶりしてしまいましたと。
いえいえ、
と
んでもない。
ということで、まぁ、ちょっと、ただね、先ほど言ったように、かけらじリスナーとして、本当に、いろいろご理解いただいて、ありがとうございますと。
そうですね。
個人的にね、いただいております、はい。はい。で、さて、2013年の世相を、一文字で表す今年の漢字が、和に決まったようですと。
はい。
はい。オリンピック招致決定や楽天優勝などから人と人とのつながりの輪を感じたことが理由だそうです。うん。ちなみに私の今年の漢字は、決まるという字の決定の決つですね。って書いてありますと。
うん。
はい。だから、ヒロさんの今年の漢字は決まるという字らしいですね。オリンピック招致決定もそうですが、消費税、増税、特定秘密保護法案など様々なことが決まった年だと思いました。なるほど。お三方の今年の漢字は何ですか？聞かせていただけると幸いです。慌ただしく感じる師走ですが、お体を、おいといください。うん。おいといくださいね。はい。福岡市より送信。ということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年の漢字、これ、どうしますかね。年末スペシャルでお答えするという、答え方とかでもいいかな
と。あ、ちょっと考える時間もらえるんですね、はい。
ちょっと考えますか。
うん。ね。そうですね。今、はい、今しがた答えるとなんかちょっと変な回答で終わっちゃいそうなんで。
ちょっとじっくり考えた上で、年末
収録中に考えます。はい、
年末スペシャル次回の方でお答えさせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、3通目です。今回ですね、初めましての方ばかり で、ね、今回も初めましてということで、初めまして、ケンケンですというタイトルでいただいております。
はい。
うん、
はい。 はじめまして、リスナー歴9ヶ月の小6男子のケンケンです。
ほう。
はい。いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。第150、小6男子というところにね、すごくちょっとびっくりしたんですけど。
本当にっていう感じがしますけど。
すごい。はい。
そうですね。はい。第158回聞きました。最近インターネットの影響か日本がおかしくなってきているような気がします。
うん。
レンタル恋人やドキュンネームなど、グリーンティー様がおっしゃるように、人のことを軽く見すぎるようなことが多く見られるような気がします。
うん。
様と呼んでいただけるのはね、ちょっと恐縮なんですけど。
な、クライアントから来たみたいな。
そう、クライアント。
大丈夫です。
そうね。クライアントっぽい感じ
です。そうですね。
いやでもおかしくなってるような気がしますとかで、クライアント結構、おーってきますけど。
そうですね。
あ、でも、すごいですね。小6でちゃんとこう、敬意を表していただいて。
そうですね。しっかり、主張した文章ですよね。
しっかり
して、うん、はい。しかも分かりますからね。この、レンタル恋人とか、ドキュンネームとかね。うん、12年くらい前なかったですから、本当に。
そうですよね。
おかしくなってるってのは本当にそうだと思いますね。
うん、おかしくなってるという感じることはまあ大切なことだと思いますね。はい。うん、他にも、157回のキラキラ二十字大社など、なんだこれとなるようなものばかり溢れているような気がします。ツイッターなどを見ていても、はい、いつから人は四六時中人と繋がっていなければ、ならなくなったのでしょうか。
本当に小 6？
はい。
いつから哲学者みたいなことになってる。
なんか発言が、だって昔をかなり知ってる人
の。そうですね。これなんかさ、学校の教科書にありそうな感じの文章ですよ、ね。いや、ほんと。
倫理とか出てきそうだね。は
い、でも確かに、なんで四六時中人と繋がっていなければならなくなったのかっていうのは確かにおっしゃる通りだと思います。
うん、そうですよね。うん、はい。いつから外れたものイコール良いもの。と、のようなものが日本人の頭に刷り込まれてしまったんでしょうね。もしかしたらもうそういう考えは外れた、これ外れたらいいんだよね。外れたものではなくなってしまったのでしょうか。うん。これは僕の考えが古く新しい考えについていけなくなった僕がおかしいのでしょうか。でもやっぱり人を軽く見すぎるようなことはいいのか、というふうに思います。
まあ、これはい、多分外れたものっていうのは特殊なものとか、
うん。
そういうネットとかで新しく出てきたもので、なんか自然に受け入れられそうになっちゃってきてるってことに対して、ね、
うん、
まあ、外れたものがいいものなんじゃ、ね、いいものっていうことがおかしいんじゃないかっていう疑念を抱いたんじゃないかっていうね。うん、
まあ今までとこう違う、このなんだろうね。
突拍子もないものとかね。
そうですね。それがすぐに受け入れられて、まあレンタル恋人とかまさにそうだと思うんですけど、しまっているこの世の中でどうなんだっていう、そういうところに疑問を感じているっていうことでしょうね。
うん、
はい。まあ、こんな社会に反するような人間の誰ごとですが、でしたか？こんな言葉よく使いますね。すごいですね。
ちょっと怖いというか、
はい。最後まで読んでいただきありがとうございます。長文、多文失礼しました。三人とも風邪など引かぬよう、お体に気をつけ、頑張ってください。時代遅れの折りたためない携帯から送信というふうにいただいています。
はい、時代遅れって使ってくるところがすごいですよね。最先端っていう年代だと思うんですけどね。
そうですね。この方はあれですかね。もしかしたら名探偵コナンみたいにこう、小さくなってきたとか。
あ、そういう感じ。
そういう、なんかね、もう同じ世代の人の意見のようにも思える。
ね、いや、その新一がさ、そんな、こう、ポッドキャストなんで道楽に付き合わないでしょ。
道楽。
事件を真っ先に、かつ、ね、解決したいで、のんきにポッドキャスト聞かないと思うよ。
いや、わかんない。移動中とかは聞いてる。
移動中、ちょっと時間無駄にせずね。最新情報を聞くかみたいな。どんな、
でもすごく、最近の小学生とか、まあ、中学生の方とかもね、うん、はい、まあ、長崎の方も、
はい、そうですね。
リアさん
けど、リアさんも、リアさんもすごくしっかり。
そうですね。なんか印象にあるのはリアさんの文章がすごく印象にあるんですけど。
なんかリアさんも最初確か小学生だったような気もしますし、ね、
そうそうそう。
お便り
だから、
うん、
僕思うのが、このメールのその文章を見てて、その、親にちゃんとこう話しても、親も30代とかだったりするじゃないですか。
うん、
もしかするとね。
うん、そう
なんかこう、まともに話せないような世代だったりすると思うんですよ。
うん、
そんなの知らないよとかって。
うん、まあ、テクノロジー的な、
ね。そう、そういうことですね。はい、要は、20代後半、30代前半くらいだったら、まだその、一緒にこう育ってきたっていう、IT 革命的なね、ところで、そのケンケンさんと、まあ一緒にこう、パソコンが普及していく過程でね、一緒にこう、うん、あ、便利になってきたね、みたいな、 同じ目線で見てたかもしれないんですけど、ちょうど親世代になってくると、それが厳しいかもしれないですね。
そうです。てか、
そのテクノロジーに興味ないと。
今ね、冷静に考えたら小6っていくってことは12歳っていうことですよね。
そうですね。
21世紀生まれ。21世紀生まれなんですよ。
あ、まあそうですね。
そうだ、そうだね。
驚きですね、もうね。
いや、だって、よく言うことかもしれないですけど、うん、俺小6の時この文章書けないわ。
書けないですね。小6の時は将来何になりたいかって言ったらまだすごいこと言ってた年ですからね。
うん、そうですね。僕なんか文字読めなかったですよ。
読めたろ。
いや、読めないですね。なんか、キワキワギリギリ読めたんで、漫画家になりたいみたいな言葉が、キーワードをこう分析すると漫画家になりたい感じが伝わってきたんですけど。
自分の字が読めないってことね。
自分の字読めなかったですね。
まあでも、すごい最近の子たちはしっかりしてる。まあ、親の育て方とかも、きっと、影響するんでしょうけど。
そうですね。
まあ。しっかり育てられてるんでしょうね。
そう。しっかり、ね、この、調子で、頑張っていって、で、私たちも支えられることになるかもしれませんけど。
そうですね。
はい。まあでも、YouTube とかで iPad でよく見れるって言うけど、なんかこうね、ポチポチしてったら、人はなぜ生まれたのだろうみたいな、そういう、哲学的な問いとかね。その時、いらない問いがいっぱい出てくるから。
そうですね。
あんまり深入りすぎない方がいいよっていう、う
ん。そうですね。ちょっとあんまり、そのね、考えすぎちゃうっていうのも良くないと思う、ね。
別にフィルタリングがどうっていう話じゃないんですけどね。はい、う
ん。まあ、6年後とかね、大学生になったらぜひ、うままさんと話すとすごく面白い。
僕や。なんで僕やねん。
なんか結構こういう疑問をいっぱい持ってたうままさんもなんか、
あ、そう
イメージがあるんで。
中1の時からおかしかったですね、僕若干
確かに。おかしくはないけど。はい。まあなんかね、うままさんと、そう。うままさんとすごくね、話す興味深いことも聞けるんじゃないかなと。ね。将来。
そうですね。まあ、ケンケンさんからすると1年後に、まあ我々で言うところの、うん、まあグリンディンさん、うままさん、ホネストさんね、
うん。
出会う日ですから、うまま目線で言うと。
中学校ってことね。はい。ということで、まあ、今回ちょっと初めましての方、お二人からお便りいただきましたけれども。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
それではですね、本編に入りたいと思いますが、今回、かけられタイムズ、うまうまさんですね。
はい。
はい。うまうまさん、内容は。
そうですね。はい、今日の痛いニュース。
今日の痛いニュース。
今日の痛いニュース。ツイッターで口座を晒してですね。
うん。
まあ、出産に対してのお金が欲しいですって言って、助けを求める、ツイートがあって、それをこう、助言じゃないですけど、まあ、こういう人がいるから助けてあげて欲しいって言い出した人もいるということで、まあ、ちょっとこれ、新手のそういったね、うん、詐欺に近いものが出てきてんじゃないかというところと、まあ、これ、ここから繋がってくるのが、その募金っていうスタイルに対して、我々どういう意識を持ってんのかなっていうね、
うん。
ところから、最終的には、アグネスちゃんの話までしたいな、というところまで、思います。これ、アグネスちゃんの話を3人にしたことで多分ないと思うんですけど。
まあ、ないですね。リアルでもない。まあ、
そうしないと思う。
触れることができない。触れることができないという部分もあるかもしれないんですが。
触れることができない。
まあ、触れていこうじゃないかと、アグネスちゃんの話をね。こういったところで、3人が今、そういったこう、そういう募金とかのね、団体に対してどう思ってんのかっていうのを含めてね。うん。
わかりました。
思ったので、まあ、ツイッターからそういった話できたらいいなと思います。
はい。わかりました。じゃあ、引き続きまして、井戸端です。こちら、ホネストさん。どうぞ。
はい。まあ、配信日が2000、あ、2000じゃない。7月20日ということで。
はい。
まあ、ね、クリスマスを、あと、5日後に控えた。まあ、この時、ならではのちょっと話題を探しておりましてですね。まあ、サンタクロースというものにちょっと着目をしまして。サンタクロースって何人なんだっけっていうお話をですね。
うん。
要はちょっとしようと思っております。というのも、一般的に語られているサンタクロースという見方ではなく、
うん、
今日はちょっとですね、政治的な、
うん、
まあ、争奪戦というのが行われているというような、背景がありましたので、
うん、
そのサンタクロース、実は何人なんだよ、みたいな話が各国で語られているという話をですね、ちょっとしてみようかなというふうに思います。
なるほど。
ちょっと大丈夫ですか？さっき聞いてた小6のケンケンさんも聞かれてるということなんで、 そういった部分に関しても。
あ、そうですね。サンタクロース。
夫夢は壊さないですよ。
配慮は大丈夫ですか。
サンタクロースの夢は、残したまま。一体サンタクロースは何人なんだと。
はいはいはい。
どっから来たかっていう、そういうところのルーツ的な話。
そういうことですね。
そうです、そうです。
サンタさんがいるってことですよ。
います。サンタさん、いや、サンタさんはいますよ。
っていう前提です。
はい。
います。
あんまり言うとボロが出ます
から。怖いですね。コーナー入るの怖いですね、これね。
そうですね。ま、ちょっとホネストさんのね、今ちょっと聞きながら過去のホネストさんのこの日の回を見返してたわけですけど。
はい、はい、はい。
年末っぽいことやってる年は2009年ですね。
お
何やったか覚えてます？年末ワクワク特集動く工作っていうね。
あー、ワクワクさんのね。
これ以来のなんか年末感がね。
あ、そうですね、確かに。
はい。ということで、まあ関係ない話になっちゃうとあれなんで、そろそろね。早速。掛け合いタイムズの方から入りたいと思います。
はい。新発売。ツイッターで口座を晒して助けを求める新手の詐欺発生。ということで。
うん。
まあ詐欺ではないかもしれないんですが、ちょっとまあそういったタイトルにさせていただいてますけれども。
ほう。
まあよくこうツイッターでこう何なんだ何々だったらリツイートとかねこういう感じでこうパート目に飛び込んできますが、
うん、
実際我々そこからこう何かできることってあんまないじゃないですか、うん、で、うんうん、昨今震災とかがあった時にこうデマツイートがね多かったりとかっていうのは一つ問題になったかと思うんですが、
うん、
ちょっと落ち着いてきたかなと思ったら今日ニュースを見てたらちょっと新しい問題がね発生してたようでして、うんこれ何かと言いますと、12月8日のツイッターで、うん、まあ急にですね、まあ実業家の家入一馬さんという方、
うん、
まあなんかこの方 IT 家入一馬さん、なんか IT 系のなんかベンチャーの社長さんみたいな感じの人らしいんですが、まあこの方はまあはい、早稲田大学とかでそのなんだろうなお金がちょっと足りない。からその結局退学しなきゃいけないっていう子たちを救いたいんだって言って募金を募ってその方たちに復学してもらおうみたいなことを募ったネットで募ったってことでもちょっと話題になった人なんですよ、
うん、
でまあその人の話はまあ一旦置いといて僕が今回話題にしたいのはポムコさんというですね
ポムコさん
ポムコさんという方が、そもそも、ツイートしてて、まあ、その、イエリさんとのやりとりで、まあ、これだけの話になってたんですけど、そもそもそのポムコさんという人がですね、35万貸してください。
うん。
うん。35万あれば、借金返済してゼロからスタートできるんです。お願いします。
うん。
来年4月の出産までに借金ゼロにしたいんです。お願いします。どうやら妊娠されてる方みたいで。うん。で、来年出産されると。なので、まあ、体もそんな動けないから、そんなこう、仕事もできませんと。で、借金があるので、ちょっと35万円貸してください。っていうツイートをしたと。そして、まあ、自分の口座をツイートで晒したわけですね。
ポムコさん。
まあ、これに、そう、ポムコさん。で、これには、まあ、そういったツイートあるかもね、みたいな感じじゃないですか。別に一般の方ですから。うんうんうんそれに対して、まあ、その、イエリさんっていう、ちょっとその、ツイッター的には著名な方なんですよ、おそらく。
うんうん、
僕もあんまり存じ上げてないんですが、うん、まあ、この方がやり取りをし始めたってことで、若干ちょっと、まとめニュー、にちゃん的なところからね、
うん、
若干こう、注目されるようになったと。で、結局、そのイエリさんは、このポムコさんとツイッターでこう、なんでしょう、話していく上でですね、まあ、アドバイスをしていくと。
うん、
いうところで最終的には、もう、来たクラウド出産ファンディング。みんな振り込めって呼びかけ出す。そうしたことで他も多数の人が振り込み出すという様子を呈すことになったと。うん、で、ポムコさん自身はありがとうございますみたいな感じになっていると。で、これどうですかみたいな感じで、まあニュース的には終わってるんですけど、まあこれに対して、もうこれ法的にどうなのみたいな。話とか、これ新手の振り込み下げなんじゃないのみたいな、いう話が、まあ、出て、ちょっと話題になってるんですよ、今。
うん。
この話をですね、パッと聞いたときに、まず何を思ったでしょうかっていう話をちょっとしたいですね。
うん。
では、ホネストさんから、ご意見を いただいてもよろしいですか？
いいですか？僕からでいいんですか？
いいですよ。
この話をまず知ってどう思ったか。は
い、どう思ったか。
もうバカなんじゃないのっていう。
これは、どなたかというと、ポムコさん。
あ、ポムコさん。
ポムコさんね。はい。なぜでしょう？
借金残高が35万。貯蓄がゼロ。
はい。
もうなんか計画性のかけらもないじゃないですか。
あそこがバカじゃないのってことなん
で。いや、で、そこだけじゃないんですよ、言いたいのは。うんうん、で、うん、その、出産費用がかかります。
うん。
ね、まあ、普通だったらですよ。おそらく、まあ、旦那さんがいて、旦那さんがお金をどうにかするとか、自分の身辺の周りの方々に頭を下げて借りるとか、まあそういうことをするんでしょうけど、この人はなぜしないのかという裏を考えると、多分、まあ、旦那はいないんでしょうよ。う
ん、まあ、シングルマザーの可能性は、
そう、わかんないけど。
結構高いですね。わかんないですけど。
で、結婚をもしされてなくて、出産をしてるということ自体も、計画性がないですよね。
うん。
なんでお前結婚してないのに、子供できてんだっていう話ですし。
うん。
多分この人のすべてが、もし、この人の話をすべて信じるとすると、すべてを計画せずに、ただだらだらと生きてきた、まあ、言ったらアホ。みたいな。
そうです、だから結構なお言葉が出ましたね。
お言葉の方ね。
だから、なんでしょう。その、まあ、最近で言う、おめでた婚というやつですか？
うん。
まあ、できちゃった婚とか言われますけれども、それを否定してるわけじゃないですよ。まあ、それは別にいいでしょうよ。それでちゃんと産んで育てていく。まあ、夫婦揃って育てていくっていうことなら、別にそれはもう誰にも迷惑をかけてないことですから、
うん、
まあ、できちゃった婚だろうが結婚してから、まあ子供を作ろうが、まあ、昔の人はね、それは順番が違うっていうようなことになるでしょうけど、まあそれは全然いいんですけど、この人の話を聞くと、できちゃった婚しました。旦那に逃げられました。それで借金35万あります。貯金ゼロです。誰かお金ください。何言ってんの、うん、っていう。
うん。そうですね。うん、だから、まあ。
で、ツイッターで話しかけて、それを、誰かから金もらって、ありがとうございます、ありがとうございますっていう、そのお涙頂戴自体が、もうすべてがアホですよね。
そうですね。うん、で、まあ、ちょっとだけやりとりを戻りますとですね、
うん、
この方、が、イエリさんに対して、ちょっと助けてほしい的なところを書いてるんですが、返事として、イエリさんのツイッターのプロフィールに、まあ、ビール代こちらみたいな感じで、自分の銀行口座を晒して、なんかもう、無慈悲なっていう言い方
は
失礼なんですけど、とにかく金くれみたいな状況になってる。ネタでね。ってなってるから、まあ、何ですか、そっちの方がメリットのはないでしょうと。ビール代を犠牲に、ビール代ね、別にそんなんどうでもいいから私に助けてくださいよ、みたいな、そんな感じの雰囲気でちょっと返事してたと。っていうのがあって。まあそこはもっともだと。
まあそれはもっとも、もちろんもっともなんだけど。
そう。で、多分論点としては、これに対して、そう、振り込むかどうかみたいな話になると思うんですよね。
まあ
こういった勝手なこと言ってる人もいると。それだったらいろんな理由があると思うんですよ。ちょっと学費が払えないんで金くださいっつって。一回高校をね、中退しちゃったけど、東大に入りたいので、代券受ける、ね、その、ためにちょっとまだ塾とか行かなきゃいけないんですよ。金くださいとか、家庭の事情がどうなので、お金くださいとかっていう。そういうふうにこう、他人からこう、余裕のある人からお金が欲しいっていうことを募るっていう掲示板みたいなものが、ツイッターになってきちゃってるんだっていうね。まあ、そういうところですよね。そしてそれに対して、ちょっと著名な人とかがね、ちょっとその、振り込んでやってくれないかとかって言ったところを、実際振り込み出すっていう、この一つの流れが、ちょっと怖いなって、僕はちょっと思ったんですよね。まあ、書く人も当然甘いと思いますよ。
まあ、だから、なんだろうね。これでもしこの人が、全くの嘘でしたと。ポムコさんがね。全部嘘なんです。まあ、騙そうと思ってただけなんですって言ったら、もちろん、振り込んだ人も、まあ、騙されたんだ。そしたら振り込んだ人は怒るかもしれないけれども。
そうそう。その後、うん。
このツイートの時点で振り込むこと自体も僕はおかしいなとは思うけどね。
そうなんですよ。だから振り込む側は、その、騙されたと思って振り込めよっていう、そういうことですね。まあ、
そうそうそう。もう騙されてると分かってる上で、振り込んでやろうっていうネタ的に振り込んでるんだったら、別に、振り込んでる人は、ああ、アホだな、こいつ、どうせ嘘なんだろうな。まあ、その、アホみたいな話に乗っかってやるかっていう気持ちで振り込んでるんだったら全然いいんですけど。
まあ、それ
かわいそうみたいな。
まあ、いるかもしれないですし、いや、実際それで、あ、ほんとありがとうみたいな感じで、実際、ポン埋めましたってなって、ありがとうございましたってなって、うん、その後、劇的にね、こう、急にこう、旦那さん戻ってくるとか、新しい人と出会うとかで、金持ちの人と出会ったりとかして、10倍くらいでね、10倍返しだみたいな感じで。
まあ、それはいい意味だけどね。
いい意味で、ね、出資してくれた人に対してね、お金を貸してくれた人にその10倍くらいのお金をね、350万くらいパッと渡してくれたと。そしたら、やっとそれでいい話になりそうな気もしますけど。
そこでいい話なんだよ。
確率 0.001% くらいだと思う。
まあ、ないでしょうね。
まあ、ないでしょう。
まあ、ないでしょ
う。グリーンティーさんはどうですか、こういったニュースの感想。
いや、理解できないというね。
そうですよね。
そう。
そう、強いて言うなら、この中の、もう、どこが、まあ、もう、ほんと、この時点でおかしいよっていうね。
もうね、すべてがおかしいっていうかね。いや、ね、なんていうの背景からして、もう、なんていうのちゃぶ台をひっくり返したいぐらいおかしいですよね。
そもそもね。
そう。
その、来年4月に出産予定で貯金が今の時点でゼロっていう、のが、そもそも話としておかしいでしょ？
俺もね、この本屋で小説読んで、こういうあらすじ書いてあったらすぐ戻しますからね、この。
たまにこう、
ショートマンガ
でありますよね。行き当たりばったりなヒロインいますよね。うん。A もいいけど、B もいいけど、あ、子供できちゃった、でも A もいいけど、みたいな、そういう、あるじゃないですか。いや、なんやねん、これ。
あるある。
昭和のものやなんけ、こいつ、みたいな。揺れてる。ただ揺れてる、みたいな。
いや、だからこのね、なんだろうね。だってさ、他人がね、ツイッターのアカウントにビール代はこちらって言って、その銀行口座を晒してることに関して、いや、あなたのビール代だったら私の子供を産むお金くださいよって言ってること自体も。
そう、もうそこにね、もうなんか、なんていうの、論理的な接続関係がないんですよ。
全くないし、
そうなんです、ね。
見ててね、イライラする。
なんかここで本当にそのツイッターのね、不思議な部分っていうのが、その、かつてだったらこう、日常生活だったらステージ的にこう、なんですか、その、すごくお金持ちの人とかそうでない人とかって、その、同じ店とかあんま行かないかってするじゃないですか。ここって高級の、高級店だからとか、そういう感じで今までって現実世界で区分けされてたんですけど、ツイッターってもう完全にフラットな感じですよね。もう、ハリウッドの、もうめちゃめちゃこう有名人。まあ、オバマさんもやってますしね。何、うん、ですか？そういうこう、垣根なくね、やってる人もいれば、もう無名の人というか、もうその日暮らしの人でもツイッターアカウントを取得することができるっていうシステムじゃないですか。うん、それが生み出した一つの、こう、結果がこういったところに出てくるのかなっていうね。
まあ、もう、もうなんかこういうのが増えてきたら、ね、なんだろうね。末期というと軽い言葉ですけど。
そうですけど、僕なんかこれって、その、ツイッターアカウントとかに例えばこう、社会保険番号みたいな感じのものが、裏で紐付けるとか、なんかステージ制みたいなものを導入して、その所得とか、そういったものに関して、その発言内容とかはこう、勝手にこう、フィルタリングされるとか、なんかそういうことになってくんじゃないかなっていうね、そういったことがあることによって。本当なければ、もうみんな自由にフラットでいいと思うんですよ、全然。もういよいよそういうことが起きちゃうのかなって思うと、ますます冷徹な世の中になっちゃうなと思って。
なんか、相談する場所っていうか、こういう情報を発信する相手がツイッターではないねっていう。
ないですよね。なんか、これ見ると、ちょっとテレビ番組とかって、その、割と公平だったよなっていうか、金持ち扱いする人は金持ち扱いしますよっていう。割と一律にこう、あ、もうみんなが感じることって一緒ですねっていう雰囲気で、果たしてそうだろうかって思ってくる人っていないですけど、ツイッターだと多分これがもう賛否両論ですよね。 これぜひ助けてやろうぜって思う人絶対いるし、まあ、我々ではちょっと想像つかないくらい貧困というか、本当に大変なんですよっていう人からすれば、このポムコさんにすごく同情する方もいっぱいいると思うんですよね。あえて僕らで話すると、ちょっとこれ計画性ないよねっていう。ナンセンスだよねって、そもそも一緒に、普通に生活してきたら、この人の人生ナンセンスだよねって、否定したくなっちゃいますよね。
まあ、
そのなんか、まず選択があるはずなんで、その、そもそもこうなる前に、いくつか選択。
いや、そう、いろんなね、選択肢があったはずなのよ。
その中で、こう、よからぬ選択をポイポイした結果になってきてるけど、そこまで来て、助けてくださいみたいな感じになってるっていう、うんこともあるけど、それもちょっと、それはそれで厳しいんじゃないかっていう指摘も、あってもいいかもしれないっていうのがありますね。
そうなんだろうな。
いや、
だからいる人、いるステージによって全然意見が違うのに、一つのツイッターっていうところで、こういう、たくさんの人がリツイートしまくることでね、なんかたまに不快な思いをする人もいるよねっていうね、こういうところで。なんだろう、これ。
もう、なんか見れば見るほど、この人のツイッター今、覗きに行きましたけど、ツイッターから怖いので、ツイッターを開くのが怖くなってきたので、ツイッターを見るのをしばらくやめます、みたいな。
だから返さないですっていうことでしょ？だから要は、あなたの望んだ金額が、ここで上限達しましたので、マネー成立です。
ドーンドーン
!1000 万獲得みたいな、それマネーの虎のね、35万円獲得しました。
そう。
虎が、ツイッターの虎たちが吠えた。みたいな。そういう感じでしょ。単なる。
これなんだろうね。この、ね、いろんな方にお礼を言ってらっしゃるんですよ。
あ、まあいいことだと思いますよ、それは。
いいことだと思います。ありがとうございます、ありがとうございますと。大切に活用させていただきますとか。まあいろいろこう、お礼を言うのはもちろん、いいんです
まあその時の気持ち本物っていう感じですごい高いですからね。本当いやもう本当ありがとうって思ってるだろうと思いますしね。その後の計画性、この人本当ポムコさん大丈夫って思いますよね、その素直に。うん、養育費。
しかも、振込先の名前は晒されてるわけですよ。
そうですね。
ね、普通の自分の氏名を出してるわけですから、これが、まあ言ったらメディアに取り上げられるってことになれば、きっと、本名も出ますし、その本名から実際にテレビ局が来ますし、まあそれによって取材を受けることもあるかもしれないじゃないですか。
まあこれを利用して有名人になる可能性ありますね。
そう。そうなった時にね、まあそうなったらいよいよ日本のメディアは終わったなって思うけどね。
ポムコさんのその例えば取材を受けて狂い出しちゃうって可能性ゼロじゃないよってことですよね。その、
うん、そう。
変に有名になっちゃってる。
だって今この、うままさんが貼っていただいた記事を見るとね。
うん。
振り込みの金額のところを見ると、10万ぐらい振り込んでる人もいるわけですよ。
うん。
一人で。
うん。
10万ですよ。
すごいですね。赤の他人に10万振り込むっていう。だからまあ、ツイッター民って、ほんと千差万別っていうか。
しかもカタカナでのって書いてあるのがわかるし。
そう。35万借金のうち、一人で10万出してくれる。ね。
まあ、マネーと虎だと1000万出してくれるからね。出だしから急にもう、生活倉庫社長のね、人ね。もうこの足乗ったよとか言って1000万くらい。急にポンみたいな。
そうそうとね。
いましたけど、中には。
でも、それには、その、マネーの虎では相談に来た人の将来性が見込めたからでしょ。
まあ、そう。で、結局最後返すしね。
うん。
店が無事回ったらね。
そう。
1000万返す。これ、返す保証ゼロですよ、本当に。
これ、返します？
これちょっと返すのもそうだけど、贈与税に引っかかる、
あ、そうね。
可能性、贈与税、まあ、控除が110万まで控除だったと思うんで。
だからこの額がちょっと大きくなったらってことですよね。
そう、大きくなってきたら、その辺ちゃんとやらないと、
逆に犯罪になりますよ。あなた誰ですか？政府から来るわけですよ。
そう、う
ん。あなたなんか、不要にあなた勝手に人にお金出してますけど、これ大丈夫ですかって。
うん。
下手したら逮捕されるってことですからね。
うん、そう。
うん。
その辺とかちゃんと理解しているのかなっていうのもね、ちょっと不安になりますし。
危険ですよね。
うん。
なんかでも Facebook とかで多分もうアメリカとかでもう完全こういうことに近いことってもうめちゃめちゃやられてますしね。なんだろう。
だからクラウドファンディングとか、なんだろう、はいはい、その目的がはっきりしていることとかね。 今日のオープニングでも言ってた、その募金というスタイルに関して、
はい。
募金って、なんだろう。その、募金する先の人たちとか、例えば、あの、犬とか猫とかの、その生活に当てたいとか、いろんな募金の形態があるじゃないですか。
うん。
はい。
で、その募金のスタイルの先にいる人たちって、別に計画的に、計画性なくしてそうなったわけじゃないと思うんですよ。う
ん、その。まあ自分の責任ではなくてっていうことだよね。そうそうそう。
そういうこと、そういうこと、うん。自分の責任ではなくて、例えば、その貧困の地域に生まれたことによって、今飲む水も、あの、ままならないとか、そういう、まあ世界の子供たちにワクチンを出しましょうとかね。うん、そういう募金に関しては、うん、僕は、まあすごくいい制度だと、まあもちろん思うんですけど、なんかやっぱこれの話は、ダメだな。
シンプルにその人が生きてる間で、自分の選択でミスしてとか、
そう。
なんか行き当たりばったりでっていう都合で、募金を募ってくるっていう形態に対してはってことですよね。
これ、なんていうのね、あの、同じ間違いをこれからしそうだな感がバンバンするのね。
うん。
バンバンします、ね。
だって、そもそも、今この、ツイッターで、みんなにお金をくださいってお願いをしているということは、自分の親にも頼めないっていう状況なんでしょ、うん、つまりは。
親戚も。まあ、家庭状況わからない、ね。そ
うそう。まあ家庭状況もわからないんですけど、親がもしかしたらもういらっしゃらないのかもしれないし。
うん、
そういう状況で、子供を産むことになるということが、もう、違うんじゃないって思う。
いやでもさ、これ、あの、生活保護とか、なんかそういう手段もあるはずなのに、類似する、生活保護に類似する手段とかもね。そういうのを差し置いてやっているんだとしたら、なんか、ちょっとリスキーなこと
しすぎじゃないの？差し置いてますね。
う
ん、ツイッターがすごく便利なんで、うん、まずツイッターで言ってる可能性ありますよね。うん、生活保護の申請はすごく厳しいと思うので、うん、当選的な部分で行くのでね、うん、説明がまず長いとか、
うん、審査が長い、ね。貯金がゼロで、この人はどこに住んでるんですかっていう話だよね。
だから、なんかね、話、本当だとしても、なんかやってることおかしいし、話が嘘かもしれないし、っていうなんか不確定要素が多すぎるですね。
多すぎる。
うん。
本当そうなんですよ。でも、二回目のチャイムが鳴ってしまったということで、
はい
まあ、締めに行かなきゃいけないという中でね、僕も、冒頭だとここから、募金ってなんだろうってなって、そこから、アグネスちゃんのその、日本ユニセフって何なの、
うん、
その、
日本
ユニセフの、中抜きのその、何十億って金が、その、アグネスちゃんのね、豪邸になってんじゃねえのっていう話をすごくしたかったんですけど、
しちゃったけどね、今。
しちゃってるけど、まあそこ、その、グレーな部分もありますしね。
うんうん、
ただ、言ってることもおかしい。そしてあと、ひろゆき氏がね、その2チャンネルのひろゆき氏、僕別に彼の、味方でも何でもないんですけど、
うん、
こういう人がアグネスちゃんに対して、あなたにもう払う、日本ユニセフに払うと、いくつか中抜きされると。
うん、
でもその黒柳徹子さんにね、
うん、
払うと 100% 通りますと、ユニセフに、
うんうん。
これ、ユニセフと黒柳徹子さん、日本ユニセフとアグネスちゃんっていう感じで、うん、なんか日本ユニセフってのが、ちょっとなんか、乖してるよねと、二重に。
うん
いらなくないこれみたいな。そういうちょっとしたあれもあって、すごくこれこう言いたいっていうのがあるんですけど、
うん
まあ、そこもまた話し出すととても長くなりそうなんでね。
うん、
今日はちょっと省略せざるを得ないかな。
次回に、次回、
そうなんですよ。
ベッドね、設けましょう。
ベッドやりましょう。僕も黒柳さんの、そのモノマネまでね、一緒、結構練習してきたんです、今日。
練習してきたの？練習
年末に向けてね、コンディションを整えて、うん、徹子の部屋にアグネスちゃんが来たらどうなってただろうっていうのを僕普通に今ここで再現できるくらいまでと仕上げてきてたんですが、まあ何分時間の方がないということで、
はいはい、
まあちょっと今回見送りつつね、まあ、ただもういいコーナーになったと思いますし、これに対して皆さんから、まあいろいろとこう言っていただきたい部分もありますからね、
うん、
その意見を踏まえて次回っていうか来年になりそうなんですけど、
来年ね、はい、
2014年早々に、
うん
日本ユニセフとはなんやねんっていう話を、ちょっとしたいなと。
でかく来ましたね。
はい、思います、
うん。
はい。
はい。
まあ、以上になります。
はい。ありがとうございました。 駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。というわけで、井戸端カオスの時間でございますけれども。
はい。
今日は、まあ、サンタクロースは一体どこにいるのかという話題をね、していこうと思いますけれども。
うん。
うん。
お二人はサンタクロースって、まあ、この日本でですよ。
うん。
はい。
サンタクロースの出身地はどこですかと聞かれたら、
うん。
どこだとお答えしますか？
どこですか？あ、私？
ああ、じゃあグリンティーさんからどうぞ。
はい、北欧の方から。ですと。
北欧。
北欧の方から。
まあ、北欧ね。まあ、まあいいでしょう。馬馬さんは。
いや、僕も、そうですね。なんか、なんですか、雪国だなっていうイメージがすごく強いですけどね。
うん。
だ北海道ではないんですよ、だから。雪国だからと言ってもね。
うん。うん、
白ひげの、こう、ふわふわしたひげもじゃのね。
はいはい。
ちょっとぽちゃっとした老人の人だなっていう、そういう感じだから、
うん、
これも多分、なんだろう、アイスランドとかグリーンランドとかなんか、
ほうほうほう、
それ北欧の方の、そういう国の人なのかな、みたいなね。勝手な印象がありますけど。
はい、じゃあ、グリーンティーさんも、やっぱりまあ、北ヨーロッパあたりの国から、うん、まあ、ノルウェーとかフィンランドとか、
うん、
そこら辺ぐらいかな、うんうん、みたいな、はい、イメージですか？
はい。
で、まあまあ、お二人の意見が大体合っているというところですね、
うんうん。
私もですね、サンタクロースはどこから来てるんですかというふうに、うん、言われたときには、うん、お二人と同じ回答をしてると思います。
うん、
まあ、北欧、まあ、ノルウェーとかフィンランドとかそこら辺、なんじゃないのみたいな話であると思うんですけれどもですね、
うんうん。
今日はそういうお話では、実はなくてですね。
なぜ聞いたんだよっていう、
いや、この度ですね、カナダの、内閣府高官がですね、サンタクロースはカナダ人であるという声明を発表されたそうなんですね。
ほう。
ほう。
これって、まあ、内閣府の高官ですから、まあ、政治家なわけですよ。政治家が、なんでそんなわざわざサンタクロースが、いや、カナダ人なんだよ、という発表、声明を発表する必要があるのか、と。
うん。
うん。
いうところがまず一つ疑問だったので、今回はちょっと取り上げてみようかな、というふうに思うわけなんですが。
うん。
まあ、この、一見するとふざけた発言。
うん、
まあ、この事情、一体裏にはどういうことがあるのかというところをですね、まあ、ちょっと紐解いていくんですけれども、
うん、
これどういう事情があると思いますか？今の時点全く情報が何もない中で、いきなりカナダ人の内閣府高官がですね、サンタクロースはカナダ人なんですっていう理由。
まあ、なんかイメージ的にはさ、なんか中国が、日本の仏像はうち由来ですみたいなこと言ってくるみたいな、そんな匂いがプンプンしますけどね。なんかそんなありませんでしたっけ、日本とか中国とか。
ありますあります、うん。まあ似たようなもんですよね。まあ今グリーンティーさんのおっしゃっていただいたようにですね。
うん、
まあ10日、これは12月10日ですけれども、の議会でですね。
うん、
まあ、その内閣府高官はこういうことを言ってるんですね。我々は北極圏の、領有権を主張し、北極の保護に一層力を入れていると。
あら。
野党の自由党は北極もサンタクロースもカナダのものではないと考えているようだが、我々は違うと。
うん。
可能な限りの全力を尽くして、両方を守ることを約束すると。いうふうに述べた。そうです。
じゃあなんかやっぱり利権が絡んでるってことですね。
そういうことです。なので、
うん、
うん。
先ほどカナダが中国っぽい国なん
です、ね。そうそうです、そうです。サンタクロースはカナダ人なんですと。野党は違うって言ってるけど。いやいや、サンタクロースはカナダ人だよと。
でもサンタクロースがカナダ人だからって言って北極線の、北極圏の領有権が手に入るかっていうと、そうなんですかね。
まあそこはですね、うん、まあ、イコールそういうことではないですけど、ああまあ、
なんだろう、その空域的な部分で、サンタクロース、サンタクロースが通る道はもううちの国のものなんだよ。
じゃあもう確実にサンタクロースが、まあ、訪問するであろう、その世界どこでも全部カナダになっちゃいますけどね。
うん、なっちゃいますね。
まあまあでもそういうふうにですね、ある意味かそのカナダは北極も、まあ、我々が保護していきますと。
うん。
いうことを主張するために、まあそういうことを言ったんだと。まあおそらくちょっとユーモアを加えてだと思いますけれども。うん、でですね、一応欧米諸国などのサンタはですね、ほうほうほうと、まあ特徴的な笑い声を上げるというのは、まあ皆さんご存知かと思いますけれども、
うん、
カナダでは、そんなサンタクロース宛て専用の郵便番号、H0H0H0 というのがあるそうです。まあこれ HO かもしれないですけど、
うん
表記的にちょっと、
RGB みたいな書き方なんだ。
そう。
なんて大丈夫かな。
H0、R25 みたいなね。
うん。
まあまあ、その H0、H0、H0 という。まあこれRGB で言うと多分 H はないので、色的には表せないと思いますけど。
表せない
です。あれ？ H ないでしょうね。F までですね、はい。はい。まあそういうこともあってですね、カナダにはまあサンタクロース、が、まあ、カナダ人なんだよということを主張すると。で、サンタクロースがカナダ人だと、あえて主張する意味は一体何なんだと、いうところなんですが。
うん。
これはですね、北極に面するロシアとカナダの北極圏争奪戦が激しくなっていた事情があるようです。うん、なので、まあ、北欧のね、そのノルウェーだのフィンランドの人たちからサンタを奪おうというわけではなく、それよりももっと大きな相手、まあ、ロシアですね。そのロシアと北極圏の争奪戦をするために、サンタクロースもうちのもんなんだと、
うん、
いうふうに主張しているというところらしいんです。で、
うん、
北極のすべての大陸棚はカナダのものだと主張する権威を持っていると、カナダの、まあ、外相が言ってるんですけれども、カナダ政府は9日にですね、国連に北極点近くまで自国の大陸棚が続いているとして新たな海域の開発権を申請したと。まあこういう話を聞くとですね、なんか最近聞いたことあるなと思ってくるんですね、だんだん。
うん。
なんか揉めてるねっていう。
中国は最近海域日本のところまでわーって言ってきましたね。
防空圏ね。
そうそう、防空圏やらなんやら、ありましたけども、その話に非常に近いと。いうところが実は日本と中国、日本と韓国、韓国と中国とか、まあ、そこら辺の間だけではなく、北欧と、北米と、まあ、北米というか、まあ、北アメリカ、大陸、うん、カナダですね。というところの間でも実は行われていたんだよということがわかるわけですね。我々ってあんまりニュースでそういったところって普段聞かないですよね。どちらかというと中国と日本の対決の方が大きく取り上げられるので、あんまりそういうところはわからないんですけれども、
うん、
まあそういうような、違いがあったというところでございます。うん、でですね、ロシアは北極圏に隣接する諸国の中では、先駆けて国連に対して、北氷洋、まあ北の、大陸じゃないですね、海ですね、うん、における自国の大陸棚の境界線を確認する申請書を提出しているそうです。なので、カナダよりロシアの方が一歩先手を打っていたと。
まあなんか、あれですね。こういうでかい国が、ねえ、ちょっともうこっち分けてくれてもええやんっていうふうに思いますけどね。カナダもロシアも、もういらんやろって、もういらんやろっていうぐらい土地あるじゃないですか、ここね。
かなり広大にありますからね。まあ、そういうことがあってですね、サンタクロースは自分の国だというふうにカナダが主張しているということなんですが、これですね、なぜ北極をめぐって争いが激化しているのかというところなんですが、
うん、
これ理由わかりますか？北極がなぜ今更っていうところ
なんですか？なんかあれじゃない、なんか昔見たのが北極圏の氷が溶けてきてるから、 海を通れるようになってきたみたいなね。そういう話があるとか聞いたことはなんかテレビでありましたけどね。
おっしゃる通りですね。
あ、そうそう。
地球温暖化によってですね。
なんてスムーズなんだ。流れ
が。もう 100% の答え。氷が縮小している、まあ、北極海なんですが、まあその中で温暖化によってですね、北極に生まれてくる2つの利益というのをめぐって、うん、国家間の激しい争いが、まあ始まってきているんだよというところですね。で、1つ目がエネルギー資源の争い。
ああ、それは、
まあ、地球温暖化によってですね、うん、氷が縮小している。北極海の海底にはですね、うん、膨大なエネルギー資源が眠っているとされているわけです。
それを狙ってるわけだ。
まあ今まで氷に、使ってた部分ですから、おそらく良質な、例えばガスであるとか、まあそういったものが、出るだろうというふうに、思われてるわけですね、うん。で、世界未発見の石油天然ガスのうち、4分の1以上が、まあ海底に埋蔵されているわけですけれども、うん、その4分の1のうちの、まあ結構大きなところが実は北極の近くにあるんじゃないかというふうに言われてるわけですね。だからそこのところを今ロシアとカナダで、奪い合いをしていると。まあそれよりも近いグリーンランドはじゃあどうなるんだっていう話なんですけど、まあそこは争いには参加してないんですね。
そこがもうまさにサンタクロースの起源になってそうな場所ですね。まあまあ、
グリーンランド地図で見ても真っ白だからね。
真っ白。
うん、
まあデンマークの領土ということでですね、うん。まあ一番近いのは実はデンマークなんじゃないかというところなんですけども、まあそこは、一向に話に入ってこないというところですね。
うんうん、
であとは北極圏の航路をめぐる争い、今グリーンティーさんが言っていただきましたけれども、まあ開発されればですね、北極、海航路というのが世界的に重要な航路になるのが間違いないと、うん、でこれが通るとどういうことになるかというと、まあアラスカとロシアの間を通ってですね、まあ北極海付近をこうぐるーっと回って、ノルウェーに抜けることができると、
うん、
まあそうなると、どういうことになるかというと。日本からノルウェーとかスウェーデンに行くのに、
うん
下からぐるーっと回る必要が全くない、
うん、
くなるんですね、
うん
うん
うん。まあ今ももう通っているのかもしれないですけれども、そのまあ通行に関する料金やら何やらっていうところの、まあ収入源ですか、まあそういったところの、まあ部分についても今ロシアとカナダの間で、揉めているんだというところらしいです。うん
なんかこういうのがまたね、起こってくると、ちょっと殺伐とした世の中になりそうですね。いやですね。
なんか、うん。
うん。
旅行する人に影響が出るっていうのは、まず大きくありそうですよね。
まあそうですね。それもありますね。
なんかこう、領土問題っていうのも、まあ自分の国もね、抱えてますけど、他国こういうふうにして、いろんなところ同士が揉め合ってんだなっていうのを、感じますね、これ。
まあそういう意味でですね、うん、まあ今日はその、もうあと5日でですね、12月25日、クリスマスという日がやってきますけれども、まあそのサンタさんをめくる争いというのが、まあ政府の間で行われるというような事態になっているのは、なんと遡ってみると、地球温暖化というですね、地球規模のお話から、そういう話が出てきているという、なんとも、うん、風が吹けば、おケアが儲かる的なですね。まあ、そんな話に近いのかな、というふうに思って、まあ、サンタクロースの話を取り上げていただきましたけれども、まあ、取り上げさせていただきましたけれども。まあ、誰かに取り上げてもらったみたいな。
この話を小さい子が見ないことを祈るよね。
そうですね。う
ん、まあ、ぜひですね、今、時間がどれくらい経ってるのか全くわからないんですが、これ15分の鐘ってなりました？
まだ鳴ってないです。
あ、まだ鳴ってないです。
はい、あと1分ぐらいですね。
ああ、そうです、はい。まあ、サンタクロースというのは、やはり、まあ今日もね、小学6年生の男の子から、メールをいただきましたけれども、まあ、全国民、全世界の、方々にですね、まあ夢を与える、人物であるわけですから、ぜひ国籍を決めずにですね、はい、カナダには、領有権だけをですね、主張していただきたいなというふうに思いますけれども。
うん、そうですね。
ちなみにですけど、うん、カナダの与党ね、その内閣府高官はそのように言っていますが、 野党側はですね、どう言ってるかというと、今私が言ったようなお話をですね、結構大々的に言っていて、最大野党の、新民主党はですね、サンタクロースは世界市民だと主張していると。
うん、最もの言葉、まあ。
そうですね。
そう。日本語通じるよっていうね。
そうそうそう、そう、うん。
日本語で欲しいプレゼント書いて大丈夫ですよ。うん、
大丈夫。送ってくれるからね。
うん。
まあ、ということで、まあ、どこの国の人と決めつけるのではなくてですね、まあ、世界中の人々に、夢と希望というのを与えてくれる存在であり続けてほしいというところでございます。
はい。
ね。まあ、そんな中で今日は15分ぐらいで終わっていこうかなと思いますけれども。
あ、そうなんだ。
まあね、もうサンタクロースとこのカナダとの争いはね、あんまりですけど。まあ、と言ってもですね、カナダに関しても、あとデンマークとかその北欧に関してもですね、まあ、雪国というのは非常に綺麗なところも多いですから、ぜひ皆さん旅行には持ってこいだと思いますので、サンタクロース、あと5日後のね、クリスマスに向けて、まあ、サンタさんにぜひプレゼントをお願いしてですね、自分の希望通りのものがもらえるといいですね、ということで、今日のサンタのお話を終わらせていただこうと思います。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで159回やってまいりましたが、振り返ります、はい、かけらじタイムズは、まあ、ツイッターでね、口座を晒して助けを求めるポムコさんというね、お話になりましたけれども、うん、まあなんでしょうね、もうやだね、こういうのねっていうふうに僕はもう言って
くれた。西田敏行みたいな声でまたそれ。
困るねーみたいな。
いやだね。食べたよね、こういうの。
3人やり出すでしょ。
いや、ねえ、何をコメントするにも地雷踏みそうな感がありますね、これ。
そうだ、うん、なんかもう、なんか言いたくても言えない言葉もいっぱい出てくるんですよね。もうこのポムコさんに向けて。
まあ、
計画性がないみたいな感じで、うん、我々の3人としては割と認識は一致してはいるんですけど、うん、それだけでは片付かない問題でもあると思うんですよね。そう。
なんか優先度としてツイッター以外のことをもうちょっとやった方がいいですよっていうね。もっと、身の回り。
メソッドがね。
そうそう。
そうですね。だからどれくらいマジで言ってるかわかんないですよ。だからツイッターに、その、口座の番号、若干個人情報に近いんでリスキーですけど、うん、それを書いて送ってことで、ちょっとどんくらい集まるのかっていうのも、誰もわからない問題ですよね。
っていうか、ツイッターやってる暇あるんだったら、なんか、家でできる内職やったら。
うん。
まあ言いたくはなりますよね。
いや、
難しい部分ですけど、すごく。
妊婦がね、大変だというのはわかるけれども、うん、ツイッターできるんでしょ文字打てるんでしょ
なんなんすごい、だから、あれ、フジテレビの小倉さんみたいな感じになってるけど大丈夫ですよ。
いや、
何余ったりたこと言ってんのお母さん。
いや、
できるぞ、ね、とか言ってそう
だ。ツイッターができるのに他のことができませんっていうのは、いや、やっぱそこもナンセンスなんだよ。
そう、これね、ものすごいたくさんの人に返事をしているけれども、その時間もっと別のことに使おうよっていうね、感じもありますから、まあ、ちょっと、最善の方法はこれ以外にもあるんじゃないのっていうのはちょっと考えた方がいいなっていう感想です、ね。
のと、それを見てる人たちの、態度ですよね、
うん。
これに本当に、送っちゃうのか、
うん、
何考えてるんですか、あなたはと。これ、別になんかも、こう、恩着せがましく、こう、振り込んできた人に、その後どういう風な姿勢で、今後臨んでいけばいいか分かりますかっていう、また、次のステージの問題が出てくる。
そうですね、その先のこと
その人が、渡した代わりに何を求めてくるか分かんないですよと。
うんうん、
命助けたでしょと、子供の命をと。次何求めてくるんだろうとかね。なんかそういう、こう、逆にもらう側としても怖いですよと。ツイッターなんてものは。
そう、よくわかんないお金を使うことほど怖いことはないっていうね。
怖いですよ、これ。
裏金かもしれないし。なんか、
そう、だからパッと見いい話に聞こえるってところがまたさらに怖いから、
うん。そうですね。
これはもう本当にその冷静に見る必要があるよっていう、うん、まあそういう回になったんじゃないかなとは思いますけどね。は
い、という、前半のね。まあ、ちょっとダークな、経論ある話でしたと、いうことになりましたけど。うん、はい。で、後半井戸端カオスが、サンタクロースはどこにいるという、まあ、サンタクロースのクリスマスのお話がメインなのかなと思いきや、国家間のね、争いに近いね、ところみたいなところもちょっと後ろにあるよっていうね。まあ、あんまりサンタクロースを出し物に使ってほしくないなというのはね、多分全世界の人が思ってることだと思うんですけども。うん。まあ、サンタクロースがカナダ人というのは、まあ、無理があるでしょう。これは。
うん、
だって、もう、いろいろこれ、ね、セイント・ニコラスでしたっけ？
うん。
元がいますからね。
はい。
うん。それがカナダ人だ。ね、そう。それがカナダ人だというのはちょっと厳しいところが、
そうそう。
あるよっていうね。いうふうに思います。まあ、うん。どうですか、これ。なんか、今回両方ともちょっと、なんていうの、なんか、平和な感はなかったよね。平和な感じは。
うん。
かけられタイムズ。
タイトルだけ見ると平和なんですけど、ね。そう。蓋を開けると平和じゃないですね。
意外と、ビターな味のするチョコレート
みたいな。ビター。ね、フルボディのワインみたいな、そういう感じの。
はい。まあ、そんな二テーマ、20日配信部になりましたけども。まあ、はい、今回はちょっと暗めでも次回は明るめのね。話題になると思いますから、年末スペシャル。
まあ僕らは全然暗くはないんですけどね。話
は
内容
は。まあ話は面白いんですけど。まあいかんせんちょっとネタとして取りね、あげるのにちょっと言葉を選んじゃうっていうところがね、そうあります
ね。いろんなシチュエーションでね、いろんな立場から見たったっていう。うん、ありますね。
はい。まあ、そうでもまあこれまたね、うちわのネタだともっと私たちいろんなこと喋りますけど、皆さんのご意見もね、お聞きしたい。ね、うん、かけ合いタイムズに関しても、井戸端カオスに関しても、まあどういうふうに思いになったかっていうところをね、教えていただければというふうに思います。で、まあその教えていただく先はですね、はい、まあかけらじでは番組に対するお便りとかメッセージをいつも通り募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージだよね。ダイレクトメッセージ。そうね。ダイレクトメッセージ。はい。
また、
イメールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ。イメールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマ。そして今月のお題に対する回答など。気軽にどしどしお便りをお送りください。今月インターのお題をね、考えてなかった。12月のお題。
うん、そうですね。
で、これはね、もう、さっき決めた。
はい。
うん。さっき、お便りの中に、ありましたけれども。
うん。
今年のね、漢字、私の漢字。これ、行きましょう。
そうですね。
これ行きましょう。
ひとありきたりだけど。すごい他のポッドキャストでやってそうな。は
い、いや、もうお便りいただいてるんで、これ私たちも次の、年末スペシャルで、言いますけれども。
まあまあ、他と被ってもいいじゃない、うん、被ってもってすごい、なんか。
被ってもいいです。
被っても、ちょっと。
キャプってもいいじゃない、キャプチャーしてもいいじゃない、うん、っていう、そういう意味ですね。
なので、まあ今年の漢字というのをね、募集したいと思いますので、一文字で、うん、そしてまあ理由もあれば、それもつけてお送りください。はい。はい。
ただ年末スペシャルには間に合わないんで、まあまあ、
そうですね。
来年1月10日配信の、
はい、
ところで、若干振り返るみたいな感じなんですけど、
そうですね。そうなると思います。
送っていただいたら必ず、読みますのでね。
はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで、終わりになりますが、皆さんというか生配信はね、今年最後になりますけれども、はい、お知らせですが。
そうですね。
これまで月1回でやっておりました生配信は、来年からは不定期になります。はい。やりたいとき、適切なときに生配信しますので、そちらの方もね、ぜひお楽しみにということで、聞いていただければと思います。はい。はい、ということで、通常回最後になりますが、次もあります。次回もお楽しみにお送りしたのは、私、グリーンティーと、
ノアマと、
オネストでございました。
はい。それでは、さよなら。
さよなら。 これ音楽かけるタイミング早すぎだよね。駆け込みましたね。